では本日のゲストをご紹介します。舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校部長村上徳光さん、北京都フロンティアワイズメンズクラブより副会長の柴田隆さん、初期の平野和也さん、舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校介護福祉学科2年の千坂慎也さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はねゲストの方が4名ということで、とっても賑やかなスタジオになっております。じゃあまずね、この北京都フロンティアワイズメンズクラブさんというのは一体どういった団体なんでしょうか。
はい、説明させていただきます。YMCA の学校の活動を、支援協力して、地域奉仕を、している団体なんです。で、歴史的にはですね、
はい、
1920年にアメリカ合衆国のオハイオ州トレド市で、誕生しました。ですね、現在、ワイズメンズクラブの国際協会の本部はスイスにございます。はい、そして、今年そのスイスで、9月11日に承認をいただいて、舞鶴の地にこの北京都フロンティアクラブというのが発足されたんです。
そしたら9月11日にできたてほやほやの団体ということなんです
か。そうなんです。
はあ、そうなんですね。このね、北京都フロンティアという名前にも何か理由があるんでしょうか。
はい、ありがとうございます。この北京都フロンティアワイズメンズクラブといいますのは、ワイズメンズクラブというのは全国にございます。で、それぞれの地域に地域のお名前を使われて、その後ろにワイズメンズクラブっていうのをつけられてるんですけど、今回舞鶴の方では舞鶴という名前を使わずに、はい、北京都と北京都フロンティアという名前にしたのは、これ初代会長の思いがありまして、舞鶴だけにとどまらず京都の北部全体を開拓していこうじゃないかということの思いがありまして、今日北京都フロンティアワイズメンズクラブという名前に決めましたということですね。
なるほど、そういった思いがあって、あえてこう舞鶴ではなく北京都ということで名付けたということなんですね。はい、さあ、そしてこの YMCA 国際福祉専門学校なんですけれども、こちらは去年できた新しい学校ですよね。
はい、そうです。
舞鶴の二条通りにできた学校で、多分ね、舞鶴市民の皆さん、あ、なんかここに新しく学校できたんやっていうことはご存知かと思うんですが、はい、どういう学校なのかっていうことまでもしかしたら皆さんまだご存知ない方もいらっしゃるかもしれないので、どんな学科があるのか教えていただいてもよろしいですか。
はい、舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校は、国際観光ビジネス学科と介護福祉学科の2学科があります。
で、1年生と2年生と、
はい、
はい、で実際に通っていらっしゃる千坂さんは、
はい、
介護福祉学科の方に、
はい、そうですね、
やってらっしゃるんですね。
はい、
で今2年生ということなので、去年できたてほやほやのこの専門学校に入学されて、
はい、そうですね、今1期生になります。
はい、いかがでしたか。
そうですね、今やっぱり学校の雰囲気としては、やっぱり目の前に海が見えるんですよ。で、ちょうどご飯、お昼ご飯食べるところとかにも目の前に海があるんで、まあ、気持ちよくご飯食べれますし、そのやっぱり授業の仕方としても、その学校の先生もやっぱ熱心に何か教えてくれるんで、やっぱりそのやっぱ受け取る側もやっぱりすごく身が入るような授業になっていると思います。
今ね、その海を見ながらご飯が食べれるって聞いたんですけど、
はい、
学食があるんですか。
学食はないんですけども、うん、学校の近くにその飲食店が近くにあったりとか、そのローソンとコンビニがあったりするんで、まあ、そこでご飯自分で買いに行ったりして、まあ、そこで食べるみたいな感じになってますね。
お弁当持ってこられる方もいたり。
そうですね、もちろんご飯自分で持ってくる人もいますね。
でそのお部屋で皆さん好きにお食事をとると。
そうですね、
その景色がとてもいいと、
はい、そうですね、
いうことなんですね。はい、さあこのね YMCA という専門学校は全国にありますよね。
はい、北は北海道、南は、熊本まであります。
そして京都府北部ではこの舞鶴が初めてた、
はい、そうですね、京都府には、その舞鶴と、京都三条にも専門学校があります。
はい、で この学科っていうのはその地域によって異なるとお伺いしたんですけれども、
は
い、
京都三条は舞、鶴にある介護福祉学科と同じ、学科がありますし、あと、日本語学科っていうのもあります。また全国では、ホテルであったり、理学作業、それから、看護、社会体育、そういう学科もあります。
いろんな学科があるんですね、はい、その中でも舞鶴はこの、国際観光、そして介護福祉ということで、はい、これは舞鶴に必要だと感じてお作りになったんですね。
そうですね、舞鶴市さんからの、支援をいただく、および、誘致をいただくということで、北、京都、京都北部の、福祉人材の、育成ということと、それから国際校である舞鶴校のことも含めて、国際的な視野、グローバルな視野を持ってもらうということで、この2学科を作ってます。
なんか今までね、こう舞鶴の高校生って卒業したらこう、ね、都会の大学に進学とかいう選択肢が多かったんじゃないかなと思うんですが、はい、こうして、ね、舞鶴に専門学校ができることによって、
はい、
こう選択肢が変わってきますよね。
そうですね、北部で唯一の専門学校になると思います。
はい、これからね、舞鶴が国際的にも発展していく、はい、その人材を担う、
はい、
ということで、この国際観光、そして千坂さんが通ってらっしゃる介護福祉、
はい、
授業はどんな感じですか？
授業ですか、そうですね、基本は、まあ、グループワークとか、まあ、座学をが基本なんですけども、やっぱりその実習があるんで、まあ、その実習に向けたりとか、その最終的にはやっぱその資格を取るためにも、まあ、資格取るための技術の獲得も習得を、まあ、メインとした授業をやってるんで、まあ、雰囲気としては、まあまあ、グループワークとかして、まあ、和気あいあいと楽しみながら、まあ、授業をやってる形になってますね。
実習は今行かれてるんですか、実際に？
そうですね、うん、もう2年生の方はもう実習はもう全部終わって、
あ、終わってるんですね、
はい、もう近々1年生が実習に行く
ってことですね。どういったところに行くんでしょうか？
そうですね、まあ、基本は中心は舞鶴で、うん、まあ、組んでもらってるんですけども、まあ、よそから来てる、よその地域から来てるところもいらっしゃるんで、まあ、できるだけ地元から通えるような範囲内でということで、まあ、学校の方がまあ頑張ってくれてると。
はい、この専門学校は舞鶴の生徒さんが、舞鶴市内の、在住の方が多いけども、他の地域からも通っていらっしゃると、
はい、
ということなんですね。
はい、
でそこから通える範囲内で実習に行ってらっしゃると。
はい、
はあ、なるほど。ななこチャットラジオ、本日はゲストに舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校の、村上徳光さん、そして2年生の介護福祉学科2年生の千坂真也さん、北京都フロンティアワイズメンズクラブより柴田隆さん、平野和也さんをお迎えしております。ということでね、この北京都フロンティアワイズメンズクラブさん、そして YMCA 国際福祉専門学校はどんなところなんだろうという話をね、前半にお伺いしたんですが、YMCA 祭というものがね、次の日曜日に開催されまして、実際ね、皆さん足を運んでいただいて、その雰囲気を感じていただける機会が来週あるということなんですよね。こちらが YMCA 祭 in 舞鶴ということで、11月13日日曜日の午前11時から午後3時まで学校で開催されるということなんですよね。はいはい、千坂さん、どんな感じで今準備を進めてるんですか？
そうですね、やっぱりその去年はその僕、まあ、1期生ってこともあって、まあ、あんまりその去年は準備とか全然できなかった部分もあったんですけど、
はい、
まあ、そういう意味で言うと今年初めて、もう最初から最後までもう学生主体でできる文化祭なんで、うん、まあ、そういう意味では緊張しています。
あ、去年もできたばっかりだったんで1年生しかいなかったんですもんね。
そうですね、
で今年は1年生2年生と揃って、
はい、
和気あいあいと準備を。
そうですね、
はあ、そしてこの、ね、北京都フロンティアワイズメンズクラブの皆さんも学祭に参加されると、はい、いうことなんですね。はいはい、どういったことをされるんですか？
あの、模擬店で豚汁を振る舞わさせていただこうと思います。
はあ、 いいですね。もうこの時期食べたくなりますよね、いいですね、豚汁。はい、模擬店は他にはどんなものがあるんでしょうか。
そうですね、まあ、ビンゴゲームとか、その、まあ、1年生の方からはイントロクイズや、その唐揚げと焼きそばとか、うん、まあ、ポップコーンなどなど、まあ、いろいろ出させていただいて、まあ、そのボランティアの方ではその、まあ、手品の方を お呼びしております。
あ、盛りだくさんですね、はい。食べ物としては唐揚げ、焼きそば、はい、あと先ほどの豚汁ですね、はい、そしてポップコーンやたこ焼きなどが出るということと、はい、あとはプログラムの方ではイントロクイズ、こちらが1年生が今企画されていると、
ね、はい、
そして2年生の企画はビンゴゲーム大会、
はい、
これなんか当たるんですか。
そうですね、まあ、基本はもう皆さん日常で使えるような便利グッズなどなどを今用意させていただいてるんですけども、はい、そのまあワイズメンズクラブの方からその舞鶴で使えるお食事券をも用意していただいております。
あ、そうなんですか、
ね、
はい、
いいですよね、
嬉しいですね、
楽しみにしていただけたら、
はいはい。でこのビンゴ大会はもうどなたでもご参加いただけるということなんでしょうか。はい、
そうですね、もちろん皆さんもできるだけ多くの方に参加していただけるように企画しております。
はい、こちらのビンゴ大会が午後2時からの開催ということですね、はい。そしたら2時の前にそのカードを配られるんですかね。
そうですね、うん、まあ、カードの販売は、まあ、できるだけ早く、まあ、最初から配ってる予定ではあるんですけども。
あ、じゃあこの11時の会場からもう、
そうですね、
来られた方にカードを配られると、
はい、はい、そのつもりでおります。
なるほど、
一応販売なんですね。
あ、販売になるんですか。
販売した売上を募金に入れさせていただきます。
あ、そうなんですね、はい。このそしたらこのビンゴカード1枚はいくらでの販売になるんでしょう。
そうですね、やっぱりその今のところは50円で、まあ、1枚買っていただくようにしております。
そしてこちらのビンゴ大会がからくじなしということで、はい、そしたらもう損はないということです ね、
そうですね、もちろん損のないようにしております。
はい、でその50円は、募金になるということなんですが、
あの熊本震災 の、
はい、
あの復興支援の募金に、回させていただくということです。
12時から赤レンガでもこの熊本地震復興支援の募金活動されるというふうに聞いたんですけれども、
はい、それはあの街頭に立っての募金です。
あ、
はい、
赤レンガに実際に生徒さんが行かれて、
はい、生徒もそうですし、うん、ワイズメンズの方にも立っていただきます。
あ、はい、なるほど。でちょうどね、先ほどのお知らせにもあったように13日日曜日は赤レンガパークでいろんなイベントがありますよね、
はい、
でそこに遊びに行かれて、
はい、
でこの YMCA の学生の皆さん、ワイズメンズクラブの皆さんが募金お願いしますということで立ってらっしゃると。
そうです。
でもし見かけたらお気持ちをお願いしますということですね。
ぜひ、
はい、ぜひご協力をお願いしたいと思います。さあ、そしてこのプログラムなんですけれども、1時からイントロクイズ大会、これは何ですかね、こう曲が流れるんですか。
そうですね、音楽をまあ何曲か用意させていただいてるんで、
はい、
まあ、そちらの曲を当てていただくように、まあ、
なんかこう早押しみたいな感じですか。
そうですね、まあ、それはまあ当日なってからのお楽しみでということになって。
あ、はい、そうですね、
お楽しみが多いですね
で何曲かそのイントロクイズが用意されているので、はい、あ、この曲知ってると思ったら答えていただくと。
そうですね、もちろん景品も用意しているようなので、まあ、ぜひ参加いただけたらいいなと思っております、
は
い。
こちらは1年生の企画ということですね、はい。そしてその後1時30分からはマジックショーがあるそうなんですけれども、
はい、
マジックショーのショーがね、笑いって書いてあるんですよね
そうですこちらはもうご本人からもうそうしてくれというお達しがあったんで、はい、そうさせていただいております。
じゃあこう単なる手品じゃなくって、こう楽しい感じの
プロフィールには
筆談というのも、あ、漫談ですね、
漫談、
漫談という、プロフィールにも書いてありますので、多分トークも入ると思います、
はい、へえ、はい。どんなトークが、
来ていただける方は、ボランティアの方で、福祉施設とか子ども会であるとか、そういう、いろんなところに行かれてるっていうように聞いてますので、
はい、
喋、はい、ることは慣れてると思います
じゃあこうマジックをしながら、そういった面白いトークも聞かせてくれそうな、
はい、
はあ、 こちらのマジックショーが1時30分からですね、はい、そして先ほどのそのビンゴ大会が2時からの開催と、はい、いうことですね。こちらが空くじなしになっておりまして、はい、で最初にその50円でビンゴカードを買っていただくという、
はい、
でその50円は熊本地震の、支援の募金になるということなんですね、はい、さあそして2時30分からは被災地へのビデオメッセージがあるそうなんですが、こちらはどういった、
はい、街頭募金、およびそういう、学園祭のいろんな売り上げの分を熊本の震災の復興支援の募金にしたいと思ってますので、はい、できればそこに、ビデオメッセージも合わせて送りたいなと思ってますけど、ちょっと、どういう風になるかっていうのは、今担当といろいろ話をしてますので、はい、
この学祭の時にそのビデオを撮影するということですか。
そうですね、撮れたらそういう風にしたいなと思ってるんですけど、はい、
その被災地へ向けたメッセージ、ご来場の皆さんからのお声をいただいて募金と一緒に熊本に送ると、
はい、もしかするとメッセージを書いていただいた分を被災地の方に、
あ、
はい、あの YMCA はあの松木町とか、であの今いろんな支援をしてますので、はい、そこへあのそういうようなメッセージボードを送るっていうことになるかもしれないですけど、ちょっとその辺はまた考えてます。
考え中ということで、はい、あ、もしかしたらその声のビデオメッセージじゃなくて、なんかこうメッセージを記入して、はい、それを送ることになるかもしれないと、はい、
あのもうすでに、夏前に一度それは送ってますので。
そうなんですね、はい、その時はメッセージを、
メッセージを学生にメッセージを書いてもらって、それを、うん、京都の YMCA と一緒に送ってます、はい、
何か反応はありましたか。
そうですね、全国各地からそういうようなメッセージボードが、今も、マスクメッセージのところに貼られてますので、はい、
やっぱ皆さんの励みになってるんですかね。
そうですね、はい、
ということでね、こちらの方もご協力をいただけたらなと思います。さあ、ななこチャットラジオ、本日はゲストに舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校の村上先生と、そして2年生の千坂くん、京都北京都フロンティアワイズメンズクラブより柴田隆さんと平野和也さんにお越しいただいております。で先ほどね、この YMCA 祭 in 舞鶴のお話お伺いしたんですが、このね、模擬店の焼きそばとか唐揚げとかが100円なんですか。
そう、
すごい安いですよね。
安いですよね、
はい、ちょっとしか入ってないってことないですか。
それはないです。
もちろん、
はい、もちろん安心してください。
あ、でこちらもその学生の体験のためにと。
そうですね、あの学生たちが、今後あの施設とかに就職したときに、企画をするということもありますので、そういう分の練習という分も含めて、はい、その金額でさせていただきます。
その社会経験の場ということなんですね。 はい、そしてその模擬店の売り上げも。
そうですね、それも先ほど言いましたように、熊本、震災の、復興支援の募金に入れさせていただきます。
あ、なるほど。じゃあね、ぜひね、それが間接的に募金になるので、ぜひぜひ皆さん、
そうですね、
YMCA 祭来ていただいて、はい、たくさん食べていただいて、はい、ということですよね。
よろしくお願いします。
はい、
し
ます。じゃあもう一度お伝えします。 YMCA 祭 in 舞鶴、こちらが11月13日日曜日の午前11時から午後3時まで、内容が午後1時からイントロクイズ大会、そして1時30分からはマジックショー、このショーがね、笑いという字なので、きっと楽しいマジックショーになるんじゃないかなと思います。で2時からはビンゴゲーム大会、こちらが、ビンゴカード1枚50円で買っていただくということなんですが、景品がね、いろいろご用意されていて空くじがないということなの でこちらのビンゴカードのお金も熊本の震災の募金に当たるということですね、はいはい。そして2時30分からは被災地へのビデオメッセージということなんですが、このビデオがもしかしたらこう何かこうメッセージを書くことになるかもしれないと、はい、今考え中ということですね。 でこういった企画ご用意してますので、ぜひいろんな方にね足を運んでいただいて、新しくできたあの学校なんだろうって気になってた方、この機会にぜひね学校の雰囲気感じていただけたらいいなと思います。そして12時からは赤レンガにて、熊本地震復興支援の協力募金に、はい、学生の皆さんとワイズメンズクラブの皆さんが行かれると、はい、いうことですね。さあ、そしてこの前日12日土曜日にはオープンキャンパスもあるそうですね。
はい、来年の、募集を含めて、模擬体験の分ですね、入浴とか車椅子とかそういうような体験も、会ごとにいろんなものを用意をしてます、そういうオープンキャンパスがありますので、ぜひ、まあ、高校3年生だけじゃなく2年生であるとか、社会人の方も、振るって、募集に、来ていただければと思っております。
こちらが2時からの開催ということですね、はい、予約はいりますでしょうか。
できましたら前日までにお電話いただければと思っております。
はい、そしたら電話番号をお伝えします。0773-64-3686 0773-64-3686、舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校、こちらにオープンキャンパスに見学したいという旨をお伝えいただければいいですね。はいはいはい、そして、現在入学試験の願書も受付していらっしゃるということですね、はい、このねぜひオープンキャンパスや YMCA 祭で学校の雰囲気感じていただいていいなと思った方、入学も検討していただいたということですね、
はい、
まあ、そしてこちらはホームページにも詳細が載っているということなんですね。
はい、そうです。
はい、何で検索したら出てきますかね。
舞鶴 YMCA で出てくると思います。
はい、はい、ぜひそちらのホームページもご覧いただけたらなと思います。そしてワイズメンズクラブの皆さんは今メンバーも募集されているということで。
はい、そうなんです。ワイズメンズクラブは、全国に144クラブありまして、総勢2400人ぐらいの大きな団体なんです。
はい、
またその中で来た、京都フロンティアクラブは145番目に、作られたクラブなんです。
はい、
でまだまだ、作られたとこなんで、これからなんで、広くちょっと募集をしていきたいなというふうに思ってます。はい、入会条件といいますか、は、国籍とか性別とか宗教とかそういう思想は全く関係なく、20歳以上の方ならどなたでも入会できるんです。
あ、そうなんですね。はい、このねメンズクラブっていうぐらいなんで男性だけなんでしょうかね。
いえ、女性も実は会員いらっしゃいまして。
そうなんですね。
はい、この名前自体がねなんか男性だけっていう感じ
ですよね。ぽいイメージです
ね。
そしたらその20歳以上の方であればもう男性でも女性でも、
そうです、
ご入会いただけると、
はい、していただきます。
あ、なるほど。でこちらもしちょっとねやってみたいという方いらっしゃったらどちらに連絡したらよろしいでしょうか。
あ、お問い合わせ先は、先ほどの YMCA の、学校の方に電話していただければ、はい、分かるようになってます。
はい、ではもう一度、はい、電話番号を、
はい、0773-64-3686 です。
はい、ではね、こちらオープンキャンパスですとか、あとはワイズメンズクラブさんの入会の旨ですとか、何かお問い合わせはこちらの学校の方まで直接お電話をいただければということですね。はい、さあ、あっという間にお時間になってしまいました。本日のゲストは舞鶴 YMCA 国際福祉専門学校部長村上徳光さん、そして、介護福祉学科2年の千坂真也さん、北京都フロンティアワイズメンズクラブより柴田隆さん、平野和也さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。